Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は、障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は2014年12月14日に、大津パルコのスプーンライフオンワークスにて、行われたこの番組の公開収録トークライブ、アール・ブリュットへその童貞と幸福について、作家田口ランディさんと琵琶湖成蹊スポーツ大学学長の加田由紀子さんの対談の様子をお届けします。アール・ブリュットに深く魅了され、広い視野から支え続けてきた作家田口ランディさんと、前滋賀県知事の加田由紀子さん、作品そのもののみではない、それを取り巻くあらゆる環境も織り交ぜられたアール・ブリュット的哲学について広く紹介していきます。どうぞお楽しみに。アール・ブリュット、ゾーンパルコ、この展覧会の関連トークイベントとして、今日アール・ブリュットへその童貞と幸福についてということで、ゲストに作家の田口ランディさん、そして、元滋賀県知事で、現在琵琶湖、スポーツ、成蹊スポーツ大学の方で、学長ですね、をお務めなられている加田由紀子さんにお越しいただいています。どうぞお二人ともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ということで早速なんですけども、お二人に、まずまあ簡単な自己紹介、そして、アール・ブリュットの出会いなどを、含めて少しお話ししていただけたらと思います。じゃあまずはランディさんからお願いしてもよろしいでしょうか。
皆さんおはようございます。作家の田口ランディです。アール・ブリュットとの出会いは、日本で最初に、スイスのローザンヌと日本のアール・ブリュットの合同展が開かれた時に、NHK の新日曜美術館という番組で、そのアール・ブリュットが特集されたんですね。その時にナビゲーターを務めさせていただいたのがご縁で、初めてアール・ブリュットと出会いまして、アール・ブリュット自体が非常に起爆力のある芸術なので、アール・ブリュットを取り込むことによって世界が少しずつ変わっていくような力を持っている作品群なんですね。
皆さんおはようございます。加田由紀子です。アール・ブリュットとの出会いはですね、私は2006年に知事にならせていただいた時にノーマにお伺いして、そして澤田真一さん、それから釜江さんの今日の展示してあるようなものに出会って心を揺すぶられたんですね。なんでかなと思ったら、私もともとアフリカ研究なんです。電気もガスも水道もない、それこそ人間が自然の中で生きるってどういうことだろうと子供時代から興味を持って、大学生の時に女一人アフリカで半年暮らしてた。そのアフリカで、造形をしている人たち、暮らしの中から自分たちで粘土こねたり、それから木を削ったり、その人たちの心の動き、出てくるものとこの澤田真一さんとかこうつながったんですね。それで、あ、そうだ、とっても諸言的な、つまり私たちがこう文明の中で、あるいはいろいろ現代近代社会で失っているものを持ってらっしゃるんじゃないのかと心を動かされて、あ、ここをもっともっと、例えば福祉というジャンルとか芸術というジャンルを超えて人間性に根ざした芸術というところで少し応援させてもらえないかなと。
ありがとうございます。午前中に、あらかじめですね、
このパルコで、開催されている、展覧会も見ていただいたんですけども、ちょっと率直な感想とかこの作品面白かったなみたいなことがもしあれば、教えていただきたいんですけど、ランディさんいかがですか。
私あの1959年生まれなんですけれども、私がまだ高校生からちょうどあの高校卒業するくらいにかけて、あのパルコっていうのは本当にあの田舎者の私にとって憧れの東京の象徴みたいなところ で、その頃あの石岡英子さんという世界的な服飾デザイナーの方がパルコの宣伝の衣装を手掛けていらして、パルコの広告といったらかっこいいったらなかったんですよね。もうめちゃアバンギャルド、アバンギャルドの極みそんな感じ で、もうそういうのが私の中でのパルコなんですよ。でそれからもう何十年も経ってですね、あのまあいろんな時代の変遷を経て、バブルの崩壊を経て、今久しぶりにパルコに来て、あその入り口のところに小宮山さん の、あの巨大なお帽子のオブジェが置いてあったのを見たら、
チラシになってるような
こういうやつですね。なんてパルコなんだろうって思って
パルさらにパルコ復活みたいな、
パルコ復活そんな印象を受けましたね。あとあの、大久保さん の、あのポスターを、あのアートディレクターの方が、
久保さんですね、
久保さんのね、はいはい、あの、絵をポスターにしてくださってたんですけれども、これがまためっちゃパルコっぽい。
なるほどなるほど。
でそのパルコっぽいっていうのは、まあ、私の時代感覚だから、若い方には多分わからないと思うんですけれども、あのすごくキッチュ でポップで、でもってなんかこう懐かしいんだけれど未来的っていう、それがあのパルコの宣伝戦略でだった時代があるんですよ、
はいはい、
それをこう彷彿させるものがあって、アールブルッドとパルコいけるじゃないっていうのが思いました。
なるほどなるほど。あの加田さんはどうですか。よくこうね、大津ももちろんもうこのパルコにも何度も来られていると思いますけど、ここで改めてアールブルッドっていう展覧会ご覧になられていかがでしょうか。
そうですね、あの実は私は1950年ですから、パルコって本当憧れなんです。
でパルコ憧れトークから入りましたよこれ
本当にね、あの私も田舎なんです。田舎だから都会的で、そうキッチュでかっこよくって、この3文字がそれでパルコが大津に来るというので、私は大津市民だったんですけど、はいはい、山の上の比叡平っていうところなんですけど、あようやく大津にセンターができると思いました。
あ、なるほど。
このファッションと、はい、そして文化のセンターができる。
そうですか、
つまりあのこうお商売で物を売るというところと、それから新しい出会いで、何よりもさっきワクワクしたのは、あの三山英二郎さんの円形広場のも、はいはい、いいです、あれもいい。高校生がもうシャワシャワ言ってたね大津商業の高校生が、で顔こうあの覗いて、
ね、顔出し看板がありますからね、
顔出し看板で、はい、それとプラスしてですね、あのお店の中で、もう似合いすぎてるじゃないですか、はい、例えば子供服のところにある山際さんの、
はい、
あのお地蔵、はい、正美地蔵、子供服のところに、子供が見るところにふーっとあるのと、あれってもう馴染んでますねそしてそのお店の方がこれを作ってる人のその場所に行きたい、
なるほど、
ここが今回の一つのポイントかなと思いますね。
本当同化しているのかなと思う感じ の、あの楽器と一緒になっている、はい、あの私はねいつもあのアールブルッドの作品を見るとね、あの家に帰って自分も作ってみたくなるんですよ。で、あのアールブルッドと出会うようになってから、あの、まあ、もちろん作家の仕事あるんですけれども、作家としてではなくて、あの絵を描いたりとか、それからの切り絵やコラージュをして自分の作品を作るっていうことをすごくするようになったんですよ。でこれはね、あのみんなそうだと思うんです。アールブルッドの作品って、あの君でいいんだよ、これでいいんだよっていうことを訴えてくるんですよね。これで大丈夫なんだよ、好きなようにやっていいんだよ、自由だよっていうことをね、ものすごくあのこちら側に向かって優しく叫んでくれる作品だから、お店の中に展示されてて、なんかポッと見て、あ、面白いな、すごいなと思ってみて、でもなんか自分でも作れそうとかっていう気持ちに子どもたちや見た人がなったら、もうそれでその人の表現力がもうどんどんどんどん湧いてくる、そういうとこありませんか。
それは面白いですね。
そうなんですよね、あの実はうち孫が、 もうアルブルットのようなものをたくさん毎日書いてます。
そして毎日
毎日毎日アルブルットやってるんです。ちょうど5歳の孫が絵が好きで、でおばあちゃんもやってみようかって言って、あ、私ずいぶん長い間そういえばこういうふうに筆を持って、であのクレヨン持って顔描かなかったなと思うと、ね、私でもいいのよって、
そうアフリカ的な、
あ、そうなんです。
で私そこまで遡るわけですか、
うん、そうアフリカ的な、縄文的な、そしてこの子供たちのこう最初にペンを持った時の、うん、クレヨン持った時の殴り書きのようなっていう、うん、そこがやっぱりジャンルを超えて、で私たち本当に今不自由な時代に生きてるんです、うん、で実は行政組織って一番不自由なんです、
う
ん、
なるほど、はい、
どんなにこれは福祉です、これは文化です、うん、そしてこれは美術館の展示です、うん、そこを外して、うん、そして本当に地域の良さ、人間性を根本のところから掘り起こそうよっていうのが私が知事としてやってきたことなので、実はあの今日、まあ、担当者いいですか、はい、安藤さんの名前出していいかな、はいはいはい、グローの安藤さん、
はい、そのあたりに、
あ、安藤さん、
いますね、
はい、つまりあの、うん、大統領制なんです自治体は、うんうん、だから国は縦割りです、文化庁厚労省もう大変なんです、この縦割りのところ。ところが自治体は大統領制ですから、知事とか副知事とか部長とかがその気になったら、うん、こうボーダーレスに横串をさせる、はい、というので、
あのどうしてもね、あの自分の中で区切りをしたりとか物事を整理をつけて何かの枠にはめていくっていうことが習慣としてやってるんですよ、はいはい、俺も社会人である以上はそういうふうにして情報を処理していかなければ仕事もできないし非常に滞ってしまうんだけれど、そうするとね左の脳がちょっと働きすぎちゃうんですよ、暴走して。それでジル・ボルト・テイラーっていう人のね、はい、あの奇跡の脳っていう本があるんですよ、新潮文庫から出てるんだけど、もうジル・ボルト・テイラーっていう人は私と同い年、1959年生まれの女性の脳神経学者なんですけれど、あの彼女はある時脳梗塞になって左脳が完全に潰れちゃうんですよ。で右脳だけの存在になった時に、自分は左脳でいろんな判断をして物事を区分けしながら言葉で考えていたけれど、それがなくなったら終わりだと思ってたわけ。ところが自分が実際脳梗塞になってみて、もう血がいっぱい左側に溜まって右脳だけが動くっていう状態になった時に、右脳っていうのは何の分け隔てもなく、ものすごく創造的で平和な状態で意識活動がされているんだっていうことに気がつくんですよ。それで彼女は8年かけてその左脳を回復させながらも、なんとか右脳の勢力を維持しながら左脳をコントロールして社会生活を営むっていう技術を8年間かけてリハビリするんです。それによって初めて自分は社会生活にも適応しながら、でも右脳の働きを十分に生かしながら物事を判断し自由になれたっていうようなことを体験談として本に書いてるんですね。私それを読んだ時に、アール・ブルットの作家の人たちはもともと言語とても苦手な人が多いんです。ですからそもそも左脳の制約が少ない、なので右脳の力によってものすごく創造的なことが自由にできる。だけどジル・ボルト・テイラーの本を読んだら、私たちだってそれを左脳をうまくコントロールすれば可能なんです。
なるほどなるほど。
でそのより右脳のインスピレーションが強い作品と出会うことで、うん、私たちはそこから移り顔をもらえる、薫従される、うん、影響される。だからアール・ブルットっていうのは私の左脳をちょっと黙らせる力があるんだっていうことをね、最近思ったんですよ。
今の話どうですか、加田さん。
あのとっても分かりやすい、
はい、
私たちは本当にもう赤ちゃん生まれ育ってからずっと毎日毎日絵描いて体を動かして言葉を発してっていう時に、まずあの右脳を諸言的に育ててくると思うんですけど、学校教育というのはどんどん左脳でそのまあ 科目を教え込んでくるんですね。でもちろん社会人となるのはそれをしなければいけないんですけれども、やっぱり左脳が肥大しすぎてくると今の日本みたいに閉塞的な社会になってしまう。私はあの日本の組織が政治も行政も、ごめんなさい男性が今日は少ないようですけど、あの左脳の、なんて言うんでしょうか、例えばこう建物で見たら、この建物を建てるためにはもう緻密な設計図が必要なんです。でそれは左脳としてやらなきゃいけない、発達しなきゃいけないんですけど、この建物で人はどういうふうに暮らすんだろう、どんな匂いで、どんな思いで、どんな家族が暮らすんだろうという、そういう感覚を磨ける人があまりに日本で意思決定の場面に少ないんです。だから日本中が とってもこう閉塞的で、見た目にはいいんだけど、ここで人々は本当幸せになれるのかしらっていうバランスを失っているのが今の日本社会だろうと思うので、あの田口さんの今の人間が持っている右と左の脳のバランスを失ったこの日本をどうやって突破していくかっていうのに、もしかしたらアルブルットが問題提起するかもしれないかなって、ちょっと固い言葉ですけど、どうそんな感じをしてます。
そうだと思うんですよ。それでその日本のアールブルットというのが、あの実はあのアールブルットは日本で発見されたのはつい最近なんですよ、うん、本当に何年ってなりますかね。
日本でアールブルット発見されたって、まあ、日本でそうですね、アールブルットって言葉自体を、はい、まあ、もう使い出したというのは本当にここ数年の話 で、ね、あの以前どちらかというとですね、日本でそういう、まあ、例えばこれはアルブルトって言葉は障害があるなしに限った話では全くないんですね。ないんですが、どちらかというとその福祉の領域の中で障害があるということから生まれた作品というところでいうと、アウトサイドアートという言葉の方がむしろ日本では、最初によく見られたんですが、ここ数年の間でアルブルトという言葉がむしろかなり受け入れられてきたなというふうに思いますね。
でこれはあの世界的にも珍しい状況で、ヨーロッパは日本にアールブルットがあるなんて思ってもみなかったんですよ。ところがあの滋賀の北岡さんというね、あのアールブルット の影の功労者の方と、それからあの加田元県知事のお力でですね、滋賀を中心にしてアールブルットに対してものすごく大きなウェーブが起きたんです。で一番大きかったのはあのアールブルットの作家の方たちの中には、自分の作品を自分で保護できない障害を持っている方がたくさんいらっしゃる。その方たちの権利と作家性の権利と作品の保護をあのまず最初にあのきっちりとですね打ち立てた、法的に打ち立てたと。でそのことの功績によってですね、日本はものすごい勢いでアールブルット大国になったんです。でもこれは日本人が求めていたことだし、それをあの、まあ、後押しした滋賀県の加田さんと北岡さんがいらっしゃった、まあ、この素晴らしい偶然が重なってのことだと私は思うんですけどね。
はい、実はあの私は琵琶湖研究をやりながら琵琶湖博物館のキュレーター学芸員をやって、その時にあのいわば作品ならざる作品をどういうふうに権利化するかということで、古写真を収集をして、そして古写真 のいわばシステムを琵琶湖博物館に作ったんです。その時の経験が今回生きているんです。つまり作品ならざる作品をまずは個人名を尊重する、名前のない作品がいっぱいだったんです。名前をつけてなかったんです、あえて。それをお一人ずつの名前、そしてアイデンティティを持って、そして出したくない人もいます。例えば MK さんみたいな、その方の時には特にあの難しいのはいわば、後見人が必要だということです。権利関係とか経済の問題わからない、その後見人の人との約束ごと、そこにあの法的な権利、そして世間で認められると必ず経済の問題になってくるんです、はい、商売の問題に、はい、それをどうするかというので2年3年きちっとあの仕組みを、まあ、これは県の方が北岡さんと一緒に作らせていただいた。だからこう出回る時 の、 あの、まあ、著作権なり、あるいは成年後見人なり、という、まあ、まさに法的な手続き、はい、行政的な手続きを作れたというのが安心して 親御さんとか周りの人も出すことができるようになったっていう仕組みでしょうね、う
ん、でもこの仕組みを加田さんが作られたことで日本のアールブルッドは守られたんですよ。ですからニューヨークなんかでもね一時期ブームになりましたけれど権利問題がやっぱりしっかりしていないと、はいはい、もう市場に出たら作品は全部買われて消えてそれだけなんですよ。一つのブームというか一つの流れが起きづらい、うん、でも今日本は作品の保護それ発掘も含めて展示それからその作品の収蔵いろんな部分の制度的な問題を早い時期から滋賀県が中心になって、
はい、それはまさに左脳なんです、うん、そういう意味では滋賀県が行政の左脳と、はい、それから何よりも社会福祉事業団で北岡さんたちがその仕組みを必要と思ってくれてそして作品があるというこの右脳と左脳の連携ですよ ね、
連携ですよねバランスが ね、 ね、はい、それで初めてこのアールブリュットっていうすごく歓喜力のある芸術アート分野が日本の中でもうどんどんどんどん広まっていくっていう今状況が起きてるんですよ。
さてそろそろお別れの時間です。苦労生きることが光になるいかがだったでしょうか。来週も引き続き加田由紀子さんと田口ランディさんの対談の様子をお届けします。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。